ひばりクラブご覧の皆様、こんにちは。武田邦彦です。ちょっと間が空きまして、あちこちと仕事で飛び回っておりましたら、ちょっと順番がよくわかんなくなっちゃったんですが、簡単に言えば環境問題をこの際も片付けてですね、明るい人生を歩こうじゃないかと。まあマスコミとか役所がですね、無理やり作る環境問題っていうのはやめてですね、まあ小池都知事とか、それから元の環境大臣、の方とかですね、そういう人がもうむちゃくちゃやってますんでね。でそれやっぱりもうみんな利権のためなんで、まあ錯覚してる人もいるんですけどね。そんなのに振り回されて我々の人生が暗くなっちゃいけないということで、まあその3回目なんですね。まあ今日はだいたい薬害とか、毒物とかそういったものなんですね。まあ簡単に最初片付けますとね、まずは環境ホルモンっていうのはあれ何だったか。まあそのもうちょっと新しい人は知らないんですよっていうのは、もともと嘘を言ってますんでね、嘘っていうのはだいたい寿命が10年ぐらいなんですよ。これで、もう10年経ちますとね、もうみんなわかりません。嘘だからね。それが典型的にダイオキシンですね。まあダイオキシンもあれほど大騒ぎした。ところが今の学生はダイオキシンっていう言葉を知りません。一応教科書にはまあ嘘が書いてあるわけですね。ダイオキシンのこういうのがあったっつって。それだけども、それはまあその時に高等学校ぐらいの時に、その生徒が眠ってたらですね、もうそれでわかんないと。なんでかったら、被害がないからなんですよ。架空のもんだからですね。テレビが報道して初めて毒物になるっていう、そういうやつなんですね。まあ、環境ホルモンっていうのは、例えば、オスがメスになるっていうのが、まあ、一番極端ですね。で、非常に微量な、化学物質が、生態に影響するっていう、まあ、そういう、まあ、指摘なんですけど、まあ、指摘っていうか研究なんかするときですね、最初にそういうのを思って研究をスタートするのはいいんですよ。ただ、研究とかそういうの知らない人がですね、自分の恐れがそのまま本当のことのように思うと。つまりデータを取らないと。まあ、データを取らないで恐れだけをこう拡大させていくってやつがあるんですね。これがそれで、まあ、もともとは50歳ぐらいまで薬剤師をしていた女の人が、突如、世の中には危険なものがあると。それは人工的に作った化学物質だっていう、こういう夢を見たわけですね。まあ、もちろん人工的に作ったものは注意は必要なんですよ。注意は必要ですけど、人工っていうのはそれほど偉くないんですよ、人間っていうのは。大体人工物なんてみんなが言ってるやつのほとんどは自然にあるんですよ。なぜかっていうと、原料は自然にあるんですよ。それから、化学反応は自然の反応を使うんですよ。だから、原料が自然にあって、自然の反応を使うのに、新しいものができるっていうのは、まあ特殊な場合なんですね。まあ、そういうものがないわけじゃないんですけど、人工物、人工物って言いますけど、人工物なんていうのは世の中にほとんどないんです。まあ、あるとしたら、プルトニウムとかですね、それからフッ素化合物とか、まあそういう、まあわずかにですね、天然ではちょっとできないというものも、人工的に作ってるものもないじゃないんですけども、普通のですね、化合物のはみんな天然にあるんですね。ということで、環境ホルモンはそれでシーア・コルボーンという人がものすごく儲けました。私は彼女のですね、ストームフューチャーって言ったかな、失われし、なんか世界とか未来とか、ね、日本語で訳されてますが、この本をアメリカのペーパーックスで読みましてね、なんという本かと思いましたね。ちょうど有吉佐和子さんという小説家がですね、複合汚染というのを朝日新聞に書きましてね、非常に大きな社会問題になりましたが、これも読んでみたらデータゼロなんですよ。全部自分の妄想なんです。まあ、確かに有吉佐和子さんという人は文学者ですからね。まあ、文学者だから、まあ、妄想でいいんですけど、それを科学のように取り扱った朝日新聞が悪いのかもしれませんね。誰が悪いかわかりませんが。で、このシーア・コルボンという人は、そのうち爆却を表します。だんだん有名になってきて、講演費が1回あたり2000万円とかなってですね、なんか日本の朝日ガラスかなんかの財団かなんかが呼んだり賞を送ったりなんかしてましたね。だからその朝日ガラスのその財団の選考委員というのは科学を知らなかったってことですね。科学には実証がいるんですよ。納得性が必要なんですね。誰でもがそれはそうだ、そういうふうに実証されているということが必要なんで、それが科学の本質ですからね。で、その後、いろいろ有名になって紆余曲折あったんですが、ある記者会見でですね、なかなか見つからないんですよ、その環境ホルモンっていうものが。それで記者がこれだけやっても環境ホルモンっていうのがなかなか見つからないんだが、どうなんだと言ったらですね、そのシーア・コルボーンがですね、いや、測定できないほど微量な物質なんだと言ったわけです。測定できないほど微量な物質が環境ホルモンだ。 これを言ったもんですから、その記者会見の中の記者の中で鋭いのがいたわけですね。では、測定できないほど微量な化合物をあなたはどうして分かったんですかとこう聞いたわけですよ。測定できないわけですから。だから、シーア・コルボン自身も分かんなかったはずなんですね。そう質問されて、ぐっと詰まってしまって、それでも、その環境ホルモン事件とはその瞬間に消えてしまいました。ダイオキシンもそうですね。ダイオキシンは天然の化合物ですね。まあよく言ったように、焼却炉で焼却すればとか、山火事ではいくらでもできるわけですから、人工物ではないんですね。ところが、ダイオキシンという名前の響きがですね、普通の人にはちょっと毒性があるように見えましたね。これ、ダイオキシンとは、ダイっていうのは二つのっていう意味で、オキシンというのは酸素の化合物っていうわけですから、まあ洗剤みたいなもんですよ。まあ洗剤だったらみんながなんとなくそうかなと思うんですけども、まあダイオキシンなんて名前がついてますとね、まあ確かに塩素がありますので若干の毒性があると考えることはいいんですけど、考えることはいいですよ。これ1972年に毒物だと指摘された。しかしデータが出てこない前に、もうテレビが山ほど宣伝して、もう恐れて所沢ほうれん草事件。まあこれはテレビ朝日が有罪になりましたけどね。まあそういうような事件を経て、まあ現在に至っておりまして、2004年にダイオキシンのテレビ報道が終わりますと、それまでものすごく多く出てたダイオキシンの患者さんっていうのは、テレビの放送とともに亡くなりました。テレビの放送とともに亡くなったってことは、まあテレビが作り出した嘘だったってことですね。それから、まあいろんな化学物質、今でもですね、化学物質と言われております。化学物質はもちろん毒性のものもありますね。まあ、例えば、青酸カリみたいなものもあるわけで、もちろん青酸カリってのは天然にもありますよ。人工物じゃないんですが、人工物はそれをまとめたり、量を増やしたりすることができるんで、やっぱり問題は問題なんですけども、この問題とかですね、それからもう一つちょっと、複雑なんですが、食品には今 ADR っていう、方法が取られておりまして、例えばスーパーに奥さんが行ってですね、手に取ったものを買うと。その時にいちいち裏を見てですね、どういう毒物が入ってるかなんてことは見ませんから。普通はですよ。見る人もちろんいますけどね。見ませんので、それでもその奥さんが育てておられるお子さんですね。幼児の方とかそういう人が障害が出ないように、通常この値が安全だと。例えば 1ppm までは安全だとなりますとね。その 1ppm を2桁下げて、0.01ppm まで基準を下げるっていうのが、まあ、ADR の基本的な思想ですね。それは、まあ、学問的に 1ppm って決めたのも根拠があるんですが、学問っていうのはやっぱり間違いが見つかったりですね、それから測定にばらつきがあったり、というようなことがいろいろあるので、まあ、その安全性を10倍見ると。それで10分の1にまず下げると。それから、まあ、もちろん、いろんな実験をして、これが安全であるっていうことを、まあ確認してからお役所が認めるっていうのが普通なんですが、しかし世の中にはものすごく体質的に弱いとか、まあ病気がちな人とかも病気が続いたすぐ後とかですね、なかなかその普通の人っていう人ばかりじゃないわけですね。その幅をまた10倍取ると。そうすると 0.1×0.1 になりまして、本来は 1ppm でいいと。1ppm 以下なら安全だというふうに科学的に分かっても人間のそういうその難しさですね。科学の難しさとか人間のいろんな多様性ですね。それを考えまして、さらに、その100分の1にするっていうのが ADR で、これによって日本の食品とは非常に安全になってるわけです。もちろんその1億2000万人も日本人いますからね。まあそうはいかない。まあ中国なんてほとんど ADR じゃないから1なんですね。ですからまあ非常に簡単に言えば日本の食品と中国の食品を比べると中国の食品の方が100倍危険だとまあ簡単に言えばそうなるんですね。もちろん物によって違いますが、まあ中国の食品を買って食べる人はまあその覚悟を持って食べればいいっていうことですし、まあ日本の食品はまあまあそういう意味で大雑把に言ってってことで申し訳ないんですが、大雑把に言って、まあ安全ということが言えると思います。しかしこの問題ですね、この頃、昨日ですね、幸せ砂時計でいろいろな方と議論したんですが、私がそこで思ったのはですね、結局これは役所に対する不信なんですね。本来は役所が専門家の意見を聞いて国民の健康のために決めてるはずなんですよ。ところが、例えば植物油とかね、過去にそういうのはいくらでも今でもありますが、 利権によって役所が左右されることを国民は知ってるんですよ。これなんですね。今ね、利権によって人が動く。例えば環境問題がそうですね。例えばプラスチックゴミがどうのこうのつってレジ袋が有料になったりするのは全部これ利権なんですよ。それはまあね、どんなに隠したって、まあそれはね、人間ですから。まあ江戸時代の山形番頭がですね、第一っていうことを言ってますね。少数の頭が優秀な人よりか、凡庸に見えても多数の人が考えることの方が知恵が深いっていう。これがですね、今の役所とか政治家とか東大の教授がですね、自分たちは優秀だからごまかせると思ってもですね、全体としてはごまかせない。マスコミもそうですね。それを50年続けてきたらどうなったかっつったら、国民は日本政府、日本の役人、日本の専門家を全く信用しなくなっちゃった。そりゃそうですよ。これだけ嘘をついてね、信用してくれったって無理なんで、まあそういう状態にある。だからこの薬害の問題ですね。薬とか添加物とか、それからいろんなものが危ないかどうかっていう問題は、役所を総入れ替えするってことなんですよ。役所はあなた方は本当に国民から税金もらってるんですよ。自分の懐を増やそうと思って中国人みたいに賄賂をもらったらなんか別のことをするってことしちゃいけませんよ。日本人の魂にもう一回立ち返ってくださいと。そういう問題であります。そして現在は私の見るところ、98% くらいは安全ですので、あまりなんか今度はネットかなんかで、今度はまあ逆があるんですよ。毒物であるということを自分で実証せずに、毒物だ毒物だって騒いでる人が多いんですね。ですからこれにむしろ注意する。むしろ注意した方が我々は健康を保ち、幸福を保つことができると思っています。